はい、始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第27回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がりにてみんなで映画の話をするトークバー映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーが映画について雑談をするラジオとなっております。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
前田です。
マリオンです。よろしくお願いします。
そして
復活しました、関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーゾンを運営しています原口です。
おかえりなさい。
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 ずっと引っ越しの荷造りで大変だったんですけれども、つい一昨日無事に新居に引っ越しました。
お疲れ様でした。
はい、まあ荷ほどきが大変です。もう段ボールが100箱以上あってやばいです。
信じがたい量のプレスとかパンフレットがありますからね。
はい、うん。多分、20個近くある。
段ボールが。
はい。映画のパンフだけでも。
さすがっすね。
すごい。
原口さん、最近じゃあ映画見れてない感じですか、あんまり。
でもね、まあ忙しい合間も、夜は今週末公開の作品のオンライン試写を見てまして、
はい。
話題作で、水俣。
はいはいはいはい。
で、あと、マイ・ダディといったところを見ております。うんうん、オンライン下で。
なるほど。
水俣はすごいっすよ。うん。
あ、そんなに。
はい、もう、役のなりきりっぷりとか、日本人俳優も結構、一見本人とわからん感じの、はい、役者がわからんぐらいに、すごいことになってます。
テーマ的にも今こそ刺さるって感じありますよね。
そうですね、うん、はい。
界隈でも、水俣に対する熱量上がってきてる感、感じてるので、ちょっと注目したいですね、
うん、そうだから、それこそ来年には原和夫監督の水俣マンダラっていう327分とかっていう驚異的なドキュメンタリーとかもあるんで。
へ
え。なんかちょっとそういうね、水俣病に関する作品はちらほら今後出てきますね。
なるほど。
はい、
はい、前田さんいかがされてました？
私は何してたかなって毎週毎週言ってるんですけど、なんか最近ツイッターのホラーアカウント界隈でなぜか急にエクスクロスっていう邦画の2007年に公開されたホラー映画があるんですけど、はいはい、それがちょっと話題に上がりまして、
はい、
皆さんがこぞって見ていたので私もその流れに便乗して鑑賞してたんですけど、
はい、
鈴木亜美と松下奈緒が出てるんですよ、主演で、
はいはい、
うん、
あと小沢真珠とかなんかショコタンとかも出てて、結構豪華なメンバーで出てて、監督が深作健太監督なんですよ、
うんうん、
あ
で、まあ、中身はもう、なんて言うんですかね。そもそもこれがなんで話題に上がってたかって言ったら、ミッドサマーが、アマプラに来たんですかね、最近。
そうですね。
うんうん、
で、ミッドサマーの話題になった時に、同じ村映画、村ホラーとして、エクスクロスもおもろいぞっていう話がポンと上がって、そこからちょっと拡散されて話題になったっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、ぜひ、Unext だったら見放題で見れます。
ああ、やっぱり Unext ですね。やっぱり。
さすがの Unext、
うん。
で、内容的には、松下奈緒と鈴木亜美が友達で、足狩村っていう村に二人で遊びに行くんですよ、温泉に。
うんうん、
その足狩村がその名の通り足を刈られるぞっていう村なんですけど、なかなかこう、斬新というか、2007年頃の、まだ携帯もガラケーで、あの時代のちょうどいいダサさが詰め込まれてて、個人的にすごい雰囲気も好きなんですけど、まあ、特にその鈴木亜美と小沢真珠がこう開演をしてまして、二人がこうバトルするっていうシーンがあるんですけど、そのシーンだけでも見る価値はあるんじゃないかなと思うんで、ぜひ皆さんもめちゃくちゃ暇な時に見てほしい一本です。
そんな謙遜しなくても。まあ、ミッドサマー話題のタイミングですからね、その流れってっていうのはいいかもしれないですね。はい。マリオンさんいかがされてました？
僕は今週、そうですね。マスカレードナイトと、レミニセンスと、スイングステートと、ハバの朝日の嘘つきどもと、サマーオブソウルを見に出ましたね。
相変わらず多いっすね。
いっぱい入れ込んじゃう人なので、はい。ってるんですけど、まあ、特にやっぱもうこの中でもレミニセンスが最高だったっていうのがめちゃくちゃありまして、
うん、
こんなに突き抜けた絵がそうそうないぞっていうぐらい結構僕はドハマりをしているんですけど、
うんうん、
なんかこう 記憶に潜入できるエージェントの話なんですけど、うん、でその記憶の潜入していく中で、ある女性にその主人公が一目惚れしてしまい、記憶の中の彼女を探し続けるっていう映画で、もう結構なんか一昔前、もうだいぶ昔のなんかフィルムノワールみたいな感じのテイストで、
うん、
なんか今よくそのキャラ造形でやれるなってぐらいの、ちょっと古めかしい映画ではあるんですけど、これがまたすごいとこまでやりきってくれてて、僕は最高に嬉しくなったし、まあ、あとウエストワールドの夫人が作ってるんですね、今回ね。リサ・ジョイっていう監督が今回作ってるんですけど、いやもうほんと随所に、あ、ウエストワールドっぽいなっていうところもあって、もう個人的にはもう大満足の一作で、これはすごく推したい映画ですね。
僕もレミンセンスは見てて、まず、その近未来描写の斬新さというか、地球温暖化で海面上昇が行き切って、もう街が沈んでる状態っていうののビジュアルが結構新鮮で、大多数の人が住んでるところは、壁に囲まれてギリギリ海水が入ってこないようになっているエリアなんですよね。で、ただちょっと海水がこぼれてきてて、少しだけ街の地面に海水が溜まってるぐらいの感じになってるんですけど、コミュニティからはみ出しちゃった人とか貧しい人とかは完全に海に沈んだ町の部分に住んでるんですよね。その壁に囲まれてる外側で、金持ちはもうその内側のさらに内側でもう完全に断絶してちゃんと普通の地面の中で暮らしてるっていう、まあゲイティッドコミュニティになってるんですけど、なんかその貧富の差を出すときに低いところと高いところってなるじゃないですか、表現として。で、例えばスノーピアサーだと列車の前と後ろみたいなんですけど、これって内側に行くんですよね。内側に行くほど金持ちになっていくっていうので、その構造が面白いなって思ったのと、あとまあその SF 的なアイデアはなんか本当フィリップ・ケイ・ディックのなんかレトロな SF 感でありつつ、で街のビジュアルは本当20世紀初頭のアメリカの感じで、本当にマリオンさんもおっしゃってたけどノワールなんですよね。だから謎の女の記憶を追いかけていくっていうので、めっちゃクラシックなフィルムノワールで、もう街の景色とかも禁酒法時代のアメリカかなみたいな感じなんですよね。ハンフリー・ボガート主演でもなんか違和感ないなっていうぐらい、その要素、地球温暖化で生まれた近未来ビジュアルと SF アイデアのレトロさで、ノワールとしてのクラシックさみたいなの組み合わせがすごい新鮮で面白かったのと、まあ、ノワールなんで、ちょっとまあ、ハードボイルドな感じの、まあ、主人公の話なんですけど、この、人間の記憶を映写できるっていう技術が話の軸になってるんですけど、なんかこういうハードボイルド的な世界観と、その SF アイデアがすごい相性がいいなと思って、ハードボイルドな世界観って過去にすがってる人の物語やと思うんですよね、本質的に。過去にすがりついたりしてる人の話だと思うんで、それがなんか SF アイデアで実際に映し出されるのってすごい相性いいんじゃないかなと思って、なんかそこがグッときた話だったんですよね、レミニセンス。僕もすごい好きなんですよ。
あー、結構やっぱ近未来描写で言うと、やっぱ水ってモチーフがやっぱうまいなっていうのはあって、うんうん、そのやっぱさっき言ったその貧富の差っていうのもあるし、展開的にも一滴の水がいずれは大きな洪水のようになるっていう風なモチーフも結構あると思っていて、
うんうん、
やっぱある展開的にも僕はすごくそれは水っていうモチーフがすごくハマっていたなっていう、うん、それもちょっとウエストワールドっぽいところがちょっと一部でもあるんですけど、あとやっぱ過去に囚われた男の話っていうので、やっぱどうしても僕はちょっと新海誠とかとつなげて考えてしまう節があるので、ここまでなんかこのノスタルジーに対する考え方というか、こうノスタルジーを刺激する話として、ここまでなんか新海誠とこう親和性が高い話だと思っていなかったっていう嬉しい驚きが個人的にはあったっていうのがあって、リサ・ジョイはそっち側の人間だったのかっていう勝手に変な親近感を湧いたっていうのがありますよね。うん、本当。いや、本当すごいですよね。オルフェウスの神話の話とか出てくるんですけど、うん、間違ってるっていうのがすごいなって思いましたね。本当に。まあ、何のことかはまあ、見てもらえればわかると思うんですけど。
僕は、このラストは好きですよ、僕は。
もう大好きです。よくやったっていう。
はい。僕はもう喋っちゃいましたけど、レミニセンス見たのと、お家で、劇場版美少女戦士セーラームーン R を見たんですよ。劇場版セーラームーン R って大傑作なんですよね。
ほう。
まあ、生原邦彦監督が監督してて、僕がまあ、しょっちゅう、少女革命、ウテナとかで名前挙げてる監督なんですけど、の、初めての劇場監督作の一作目なんですけど、生原監督の作家性ってずっと通底してるものとして、社会からはみ出しちゃった人、社会の中で馴染めなくて孤独になった人と、それを救い出す主人公の自己犠牲っていうモチーフが常にあるんですよね。で、もう、このセーラームーンの時点でやってて、で、そのセーラームーンである月のうさぎっていうのがまあ落ちこぼれ的な学生ではあるんですけど、じゃあなんでそのセーラー戦士のリーダーをやるに値する人物なのかっていうのが語られていくんですよね。でそこがすごい監督の作家性としていいところでもあるし、チームものとしてグッとくるところでもあって、本当にこの生原監督追いかけるんやったらぜひ見ときたい一作で、ちょっと時間があったんで、あの60分の作品なんで、あの子供向けの作品だからサクッと見れるので、ちょっと空いた時間で久しぶりに見てよかったなっていう感じで、はい、でしたね。まあ本当に余談ですけど、はい。あとですね、ちょっとお便りご紹介したいんですけれども、はい、はじめまして、兵庫県在住のペンネーム、オスータと申します。私は週に最低1回は新作映画を劇場に見に行く程度の映画ファンで、ラジオ、ポッドキャストの聴取が趣味の大学院生です。このポッドキャストとは、アナザーラウンドを見た直後に、アップルポッドキャストで映画タイトルを検索して初めて知りました。その第25回を聞いて、皆様の映画の内容からそれぞれの人生観に展開していくお話に一気に惹かれてしまい、現在は過去回を順々に遡って楽しませていただいています。特に第25回の最後の方に山口店長がお話されていた自意識と距離感と年齢の部分は、クォーターライフクライシス真っ只中の私にはクリティカルヒットしてしまい、しばらく立ち上がれないほど食らってしまいました。関西におりますので、次回映画の話したすぎるバーが開催されるならば、ぜひとも直接伺いたいと考えております。まとまりのない文章で申し訳ありません。これからもポッドキャストの配信を楽しみにお待ちしておりますと。
やったー、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ついに、ポッドキャスト経由のお客さんのがいらっしゃるのかという、やりましたね。本当ありがとうございます。いや、ぜひね、この、なんか、いつか聞いてる方にお会いできるようになったら嬉しいなとは思いつつ、とうとう叶うのかと思うと、はい。次回、10月16日予定なので、もしよかったら予定合わせていただけたら嬉しいです。詳細また後日決定ですので、なんかもう、嬉しすぎて。
ね。お便り嬉しいっすね、何でも。本当に。
そうですね。じゃあまた10月16日にお会いしましょう。はい。この番組ではお便りを募集しております。番組や取り上げた作品の感想などお送りいただけると嬉しいです。ブログのお便りフォーム、またはツイッターアカウントへのダイレクトメッセージ、またはメールアドレス、mail@virtualeigabar.com より受け付けております。アドレスは、ポッドキャストの番組説明文に記載しておりますので、そちらでご確認ください。はい。では、今日のテーマに入っていこうと思うんですけれども、前回、第27回のテーマ決めるにあたって、フリートークと、霧島部活辞めるっていうような話と、障害ベストの話をしようって言ってたんですけど、詰め込みすぎやろっていう話になりまして、ちょっと障害ベストの話は、おいおい、どっかのタイミングでやれたらなと思いまして、今日は、霧島部活辞めるっていうような話に絞りたいかなと思っております。で、霧島の話をしたら結果的に、フリートーク的な話をせざるを得ないので、まあ、そういう風な回として聞いていただけたらなと思います。はい。では、映画 .com より解説を読ませていただきます。早稲田大学在学中に小説家デビューし、第22回小説スバル新人賞を受賞した浅井亮の同名小説を、ふぬけども悲しみの愛を見せろの吉田大八監督が映画化した青春群像劇。田舎町の県立高校で映画部に所属する前田亮也は、クラスの中では静かで目立たない最下層に位置する存在。監督作品がコンクールで表彰されても、クラスメイトには相手にしてもらえなかった。そんなある日、バレー部のキャプテンを務める霧島が、突然部活を辞めたことをきっかけに、各部やクラスの人間関係に徐々に歪みが広がり始め、それまで存在していた校内のヒエラルキーが崩壊していく。主人公前田役に神木隆之介が扮するほか、前田が憧れるバドミントン部の霞を告白の橋本愛、前田同様に目立たない存在の吹奏楽部綾を大御鈴鹿が演じると。第36回日本アカデミー賞で最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀編集賞の3部門を受賞したと。はい。で今回、霧島部活辞めるってをテーマに選ぶっていうのにあたって、前田さんから提言いただいたんですけど、経緯おっしゃっていただいてもいいですか？
そうですね。霧島部活辞めるってよっ って、私もその公開当時に見て、面白かったなっていう記憶はあるんですけど、結構その映画好きの方の中で、特別な一本に選ばれることも多い作品だと思うんですね。特にその山口さんが、ポッドキャストでもたびたび特別な一本に挙げられてるのを聞いて、あれ？あの映画ってそんな、なんて言うんですかね。面白かったんですけど、私の中でその、あの作品の情緒の部分が完全に理解できてなかったんじゃないかと思って、なんかどっかの機会でちょっと山口さんだったり他の方がどういう感じでこの作品を見てるのか知りたいなと思ったのと、まあ自分としてももう一度これを機に、まあ、今見たらどう思うのかなっていうので見直してみるいい機会なんじゃないかなと思って、この作品を取り上げてもらいました。
はい。実際、サワリの感想として、今見て前田さん的にはどうでした？
多分私、当時と全く同じ感想な気がするんですけど、自分が。今見て、
ほうほうほう、なるほどなるほど。
面白いなって普通に思うのと、多分当時って役者さんそんなにまだ知られてない方も多かったと思うんですけど、うん、今振り返ると、あ、この人出てたんだとか、うん、そういう面白さはありましたね。うんでもやっぱりその、なんていうんですか、その踏み込んだ部分が自分で理解できてるとはちょっと思えなかったかなっていう感じでした。
なるほど。原口さんはこの作品いかがな感じですか？
確かその当時東京にいて公開初日に渋谷の映画館で見てて。
お、すげえ。
そう、確か、なんか1回目の上映なんで、なんか最後まで見て高校生の抱える切なさとかいたたまりなさがあるなって感じが見てて、で、割とお客さんがリアルタイムの高校生が多かったんけども、うんうんうん、終わった瞬間なんか嫌な空気があって、うん、で、映画館できるところだと、高校生はまだ物語の意味を分かってなさそうな感じの感想を言ってた。っていうのが記憶にある。
なるほど。むちゃくちゃいい体験してますね、うん、それ。めっちゃいいな。
お前らにはまだ分からんやろなーいう感じがすごくあって、大人やかは分かるやろなこの気持ちっていう感じがしても覚えてる。
なるほど。
っていう初日1回目に見ただけですけども、はい。
なるほど。マリオさんいかがですか？
僕は映画館では見てなくって、 DVD かなで見たんだよな多分、うん、でやっぱ見た時はなんだろう、すごくリアルだなって思ってしまって、なんかやっぱりどうしても自分の高校時代のこととか、あの時こんなこと思ってたんじゃないかなみたいなのをやっぱ思い出させるというか、なんかまあ見たのもちょっとまだ高校、もう大学入って1、2年とかなので、やっぱまだ高校生の記憶はまあめちゃくちゃ近い時とかに見てたので、そのリアルな空気感にまずやられてしまってたなっていうのがありますね。本当になんか、神木隆之介はまるでなんか自分のようなことにも見たりもしたし、吹奏楽部の女の子とかのあの切ない感じとかもすごくよくわかるしとか、なんか、いろんななんか高校時代の思い出とかをすごく想起させるものだったなっていうのがあって、うん、で、今改めて見たら、まあ、学校ってまあ、社会の縮図っていう、まあよく言われますけど、なんかそういう側面の方をちゃんとよく見ることができたかなっていうのがあって、なんかやっぱり本当に価値観も性質も違う人たちが一個の教室に集まっているっていう、その縮図。で、その基本的には交わらないんだけど、それが交わってしまうところっていう、しかも映画的に。っていうところになんかすごく感動的だったなっていうふうに思って、改めてこの映画のことが好きになったかなっていう感じでしたね、僕は。はい。
はい。まあ、僕はですね、まあ、今回見直してなんですけど、相変わらず地獄やなと思って、学校って地獄なんですよね。逃げ場がないんですよね。で、その逃げ場が実はあるっていうことに気づけるほど視野も広くないし、もうあの学校が世界の広さなんですよ。それが嫌で嫌で、本当に見るたびここは地獄やなと思い返しながら見てて、で、僕も映画館で見たわけではないんですけど、割と多分2012年、2013年公開からそんなに経ってないタイミングで DVD か何かで見て、まあ本当に食らった一作ではあったんですよね。うん。で、まあ、今回見直してみたら、むしろ今見たからこそ気づく部分とかはあるかなと思ったりして、うん、まあ、そのあたりは流れの中で話できたらいいかなとは思います。はい。じゃあ、具体的な話に入って ていこうと思うんですけれども、ちょっとネタバレ、一応古い作品ではありますけど、もし気にされる方がいたら、ぜひ聞いてからこれ以降のお話聞いていただけたらなと思います。初めて見てどう感じるかっていうのを結構大切な映画かなと思ったりするので、まあ人の話に影響を受けずに、なんか見て自分なりの霧島感とか持ってもらえたら僕としては嬉しいかなとは思ったりはします。はい。じゃあ具体的な話は言っていこうと思うんですけれども、僕がこの作品見て一番初めに刺さったのって体育のシーンなんですよ。サッカーやるところ。
サッカーのシーンですか？
はい。です。はい。なんですけどね。ドラフトをやるんですよね、メンバーの。
うん。
で、クラスの中で運動できるやつが、なぜかいつの間にかイニチアチブを握ってて、そいつら二人がじゃんけんして、順番に運動能力が高いやつから低いやつに向けて順番に選んでいくんですよね、メンバーを。まずあそこが地獄なんですよ。
地獄っすね。あそこ地獄ですね。
僕、あそこが初めに刺さったとこなんですけど、これこそだなと思って、僕は体力はあるんですよ。人より。ただ、運動センスはないので、球技とかはめちゃくちゃ苦手なんですよね。なので、サッカーとかバレーとか団体でやる球技は体育でやるときが本当に地獄で、しかもあのドラフト制がなぜか採用されてたりするんですよ。あれ？大問題でしょ？なんであんなこと採用されてるの？
いや。
なんで？普通にもうあれ、
いや本当、
何かの差別でしょ？あれ。
ね。いや、ほんとなんか、僕も運動苦手で、特に団体でやる球技大嫌いだったので、もうほんと気持ちがよくわかるし、ほんとサッカーとか何やっていいかわかんないんですよね、ほんとに。もうあんな感じで、ボール蹴り損なってなんか空振るみたいなのも何回もやったことあるし、もう自分を見てるようで本当に嫌でしたね、あそこはね。
で、何が嫌って、運動嫌いやったら参加しなくていいってできないんですよね、体育だから。逃げ場がないんですよ。で、なんでそんなことするのって。普通になんか、やりたいやつだけでやってよって思うんですけど、なぜかあの制度が採用されてるんですよね。でもまあ、この作品全体の温度感って、あのシーンに割と詰まってるなと思ってて、お前らだけでやっといてやっていうのに、なんでこっちが付き合わなあかんのっていうのを、でも、そこから逃げられないんですよね。世界の広さがそこしかないから。あのサッカーのドラフトに巻き込まれるしかないんですよ。まあ端的に嫌なシーンで、だからこそなんかいろいろ思い出して本当に。あとまあ映画部の作品が賞の候補に上がって壇上で挨拶するシーン、誰も興味ないのに大々的に発表されて全員から嘲笑われるっていう地獄かよと。
辛いですね。
なんか物差しが一個しかない世界に放り込まれて、なんでその茶番に付き合わなあかんのっていう全部それなんですよ。その物差しで俺生きてないのになんでそれ付き合わなあかんのっていうのがずっと続くんですよね、この話。
そうですね。なんか運動神経があるかないかとか、イケてるかイケてないかの物差しってめちゃくちゃなんか辛いんですよね、うん、この中で言う本当に。イケてる奴らがなんかイケてない奴らをこそっと笑うとか、ほんと嫌で、かといってなんかイケてないって言われてる人たちはなんかそれに歯向かえるわけもなく、っていうあたりがなんかすごく僕は、どっちかというとやっぱイケてない側のグループにいたので、なんかすごくあの辺の空気感、嫌な空気感はすごく刺さるというか嫌だなというふうに思いながら見てましたね。
結構まあ自分がどの立ち位置かなってまあ探しちゃったりはするんですけど、あえて高校時代の僕の立ち位置を言うんだったら、あのパーカーのやつなんですよ。
マジか。
あのね、イケてるやつにちょっとだけくっついていって、ちょっとそっち側のふりしてた要素あったと思うんですよね、僕。
ああ、なるほど。
あえて言うならですよ、自分そのものがあの中にいるわけじゃないんですけど、あえて言うなら近いなと思って、で、あのパーカーのやつって、イケてる帰宅部グループの中で一番イケてないんですよね。
うん、
で、一人だけ言うことが絡まってるんですよ。本質的に相手されてない感じが出てるんですよね。あの感じ、今の自分やったらまあ、そうしなくてもいけるかなって気はせんでもないんですけど、なんかあの頃、そうしてたわと思って、ちょっと。全部じゃないにしろ。そういうとこ思い出したりとかして、うん。
なるほど。
なんかね、はい。
私と山口くんは同じ高校出身なので結構わかるかなっていうとこがあって、
はい、
今言った内容で、愛対するポジションやねんけど、共通するとこがあって、いわゆる誰もやりたがらない役を押し付けられる問題。
うん、
うちらの時は、うん体育委員と委員長は誰もやりたがらないっていう。
うんうん、
委員長と体育ではなく大きい役目で、なんか体育祭とか卒業式とか飲んで。俺、委員長と体育会、だから2年生と3年生、両方どっちかやってて、非常に嫌な思いをした。分かってもらえる、うん、山口くん、そこらへん。
うん、まあ、高校時代って、その、偉い役やりたがらないですからね。
うん。
で、前、真面目やからやれよ、みたいな。
そう。体育祭の時ね、体育祭の時の体育委員、本当はやりたくなかったよ。ダッシュが。覚えてるあれ。
ね。
あれがな。うん。卒業証書取りに行く系の問題とかな。代表が。その押し付け問題をなんか今ちょっと聞きながら思い出してしまった。
うん。
なんか、それで言うと、私前映画見ながらも思ったんですけど、自分って中にいないんですよね、はい、私。なんか高校生とかの時。
うん、なんかそんな気がしてました。はい。
高校生とかの時に、多分そのヒエラルキーに組み込まれてない存在というか、
うん、
なんて言うんですかね。なんか、ちょっと自分でもよくわからないんですけど、いけてないのにアホなタイプだったんで、それって映画の中にいないじゃないですか。特に女子で。
いないですね。
女子ってこう、いけてるグループかおとなしい女子しかいないじゃないですか、映画の中に。いけてないのにアホなタイプだったんですよね。で、そのタイプって一番先生に可愛がられないんですけど、そう不良というか、ちょっとやんちゃな子たちは、やんちゃな子たちで結構好かれたり、で、真面目な子も真面目な子で好かれたりするんですけど、真面目じゃないし、イケてるグループでもないのに、ただアホなやつっていう存在やったんで、それで私映画に対してこう、言うならその霧島が部活やめたことをちょっと知らない、最後まで知らせられてないタイプというか、だから、なんで、
うん
霧島が辞めたことであんなに人が右往左往するのかが全く理解できなくて、っていうのがなんか、この映画を私が見る上でどうしてもわからない部分だったのかなとこう、今になったら思うんですけど。
まあ結構霧島が部活辞めることに対してみんなが右往左往するとこは、飛躍のある映画だなと思ってるんですよね。いや実際そうはならんやろうとは。みんなでドタバタ屋上に向かって走っていくとか、いや、そんなことは起きないだろうとは思うんですよね。ただまあ、ちょっとそこの飛躍が魅力の映画かなと思ってて、やっぱり誇張がある映画では間違いなくあります。で、間がいないっていうのもその通りで、ヒエラルキーの一番上の三角と一番下の台形しかいないんですよね、この映画って。
うん、
で、だから、ほとんどの人は間にいるんですよね。だから厳密に言ったら多分僕も間にいたんだろうなと思うんです。多分。その、やっぱエッセンスなので、映画の中に入ってるのは、そのエッセンスで、あ、自分のここの部分だけこいつやわ、ここの部分だけこいつやわ、みたいなのが散りばめられてる感じ。それを見つけてはダメージを食らうっていう映画だなとは思ってて。
そうですね、うん。僕もさっきチラッとは言いましたけど、やっぱ僕は主人公のやっぱ映画部連中と吹奏楽部の女の子っていうのは結構なんか、すごく自分の中でなんかそういう要素があったなみたいなのは思ったんですよね。まあ、自分は吹奏楽部だったっていうのもあるんですけど、なんか余計にそういう親近感もあったし、で映画も好きで、でやっぱどっちかっていうとまあ上か下かで言えば下だよなという、うん、まあ間の中の下とかそういうところにはいたんじゃないかなって思う人なので、そういうところの気持ちの感じとかはすごくわかるし、
うん、
まあ。そんなにこう、イケイケどんどんにこう、なんか、シャシャイ出るようなこともなかったし、なんかそういう高校時代をどうしても僕は思い出してしまって、なんかいろいろ見た当時はすごくダメージというか、あんなこと思ったな、こんなこと思ったなっていうのをずっと自分のことのように思い出してたっていう感じでしたね。
なるほどね。マリオンさん、吹奏楽部って前からお話しされてて、まあ多分そこが刺さるんだろうなと思ってたんですよね、やっぱり。うん僕も自分の所属の部活絡めて喋らせてもらおうと思うんですけど、僕はボート部だったんですよね。
へえ、すごい。
ボートってオールで、ボートを漕いでレースする、想定部だったんですけど、うん、なんでボート部に入ったかって言ったら、文化部は嫌だったんですよ。文化部は嫌だったんですけど、そういうめっちゃイケてる運動部は、うん、まあもちろん入れないわけですよ。いろんな意味で合わないから。ただ、運動部っていう所属は欲しかったんで、 一応ボート部それなりに練習がしんどいって言われてたので、そこに入ることでなんか自分にステータスがつくなっていう、あとまあダイエットできるかなっていう思いがあったりとかでボート部に入ったんですよね。で、それって結局この本作が扱ってる部活の立ち位置が何かっていうのと絡んでくる部分かなと思うんですけど、所属したら安心できるっていうことなんですよね。この話の中でなんで部活で吸ったもん出してるかって言ったら、で、僕は運動部であるけれども生きてる側の運動部じゃない、でも結構練習しんどいから上の運動部から舐められない部活だったんですよ、ボート部は。ポジションなんですよ、ただのポジションなんです。
ちなみにうちのボート部は普通に全国行けるとこやったから、ボートってあんま少ないから、
は
い、単純に全国行けるから、
打算なんです。僕はボート部に入ったのは。
まあ、僕、僕も吹奏楽部入ったのは結構打算なんですけど、まあ、ちょっと話を腰折っちゃいますけど。
あ、全然、むしろ本堂です、これが。
僕のいた高校めちゃくちゃ体育祭に力入れてて、
うんうん、
もうなんか入場行進とかが、なんか軍隊みたいな、もうなんかめっちゃこう、手と足を上げてみたいな、何回も練習させられるみたいな、うんうん、もうすっごいなんかきっつい練習をさせられる体育るので、で、運動が嫌いな僕にとってはもう憂鬱でしかないわけですよ。もうこんなこと絶対したくないと思ってて。けど吹奏楽部に入ると、行進しなくて演奏したらいいんですよ。更新の、更新曲をしたらいいので。なので、あ、じゃあ、で、まあ、3年生の時、まあ、引退しちゃう時にはやらなきゃいけないですけど、3回のうち2回はパスできるっていうのが、まあ、結構、これはうまいぞと。まあ、その前にちょっと無理やり勧誘されてたんですけど、まあ、そのことを考えたらありなんじゃねえかっていうふうに思って入ったんですよね。
めちゃくちゃニッチな目的ですね
。とか、あとなんか、応援団とかもいて、応援歌練習とかもあるんですけど、すっごいなんかきついんですよ。
うんうん、
もうなんでこんなこと言われないかんのみたいな風に思うぐらいのがあって、まあ1年生入った時それをされるんです、するんですけど、もうなんかものすごい嫌で、
うん、
もうこんな軍隊みたいな高校、ほんと嫌って思いながら、過ごしてたんですけど、本当そういうもろもろのその学校のなんか軍隊っぽいところの行事をパスできるっていうのはすごい上手いなと思ったので、もうこれは入るしかないって言って入ったっていう。
うんうん、いいですね、打算トーク。青春の打算トーク。いやもう高校の部活なんて打算で入るとこですよ。で、まあ、僕がそのボート部の入ったんで言うと、そのさっきトップの連中にくっついてるパーカーのやつみたいって自分のこと言ったんですけど、そのトップの中の一番下なわけじゃなくて、トップの三角の一個下の台形に入るみたいな感じなんですよね、多分、例えて言うと。だから、超イケてる運動部、超イケてる帰宅部のその下にある、イケてないというか、サブの運動部みたいな立ち位置だったんですよね、ボート部って。うん、ちゃんと練習とかしんどいから一目置かれる、舐められない部活としてのボート部っていうのが存在して、僕はそこに所属することである種の安全を得ていたわけなんですよ。自分で喋っててクソみてえだなって思うんですけどね。
すげえカミングアウト。
いやでも、まあ、考えてみてそう思いました。あ、そうだったわと思って。そうだったんですよ。お二人は部活トーク絡めなくていいですか？
あ、いか
ない方がいいですか？
いや、いいっすよ。じゃあ行きます。だから、それの場合は、そう、実は中高6年間水泳部で、はい、そう、だからまあ、運動音痴だけども、うん、まあ、大工部で痛いな、で、人の足引っ張らん系で、個人種目で、中学の時は水泳やって、で、それなりになんか最後ね、1500メートルとか行って、結構達成感があって、
うんうん、
で、高校も水泳部に入ったらですね、男子俺一人、他全員女子っていう、女子の権力社会に痛くなかったっていう、割とサボりがちな水泳部員でした。
僕の代もそうだったかもです。水泳部男子一人だったかもしれないです、
ね。そうそう、一人だけおって思ってん。
それ、その人の名前、お互い知ってるってことですよね。言わないですけど。
うん、言わないわ。
なるほどね。
あ、じゃあ、
なんかね、なんか中学の時と違って、みんな裸になりたくないっていう男のそんなんあるみたいで。
ああ、
来ないんだね。
い
や、それなんか中学の良き思い出があった分、さあ、また頑張ろう思ったら、なんだこれっていう。
確かに、ブーメランパンツ嫌みたいなのありましたね。
ああ。そうだね。うちらの後の代から、いわゆるスパツ系のね、あの、競泳水着が入り出したから。
うんうんうん。なるほど。
そうだね。うちらはまたブーメランだったね。うん。でしたね、ブーメランで、ほんで逆パンダとかね。結構大変。だから基本、うん、同期とか、下学園女子無視されてたからね、俺。
怖っ。
怖っ。きつかったよ、女子の権力社会が。
怖
っ。もう、きつかったよ、本当に。それは割とサボってたよ。嫌で嫌で。
でも、あの、水泳部ってわかります。センスがいらなくて、うん、体力があればいけるっていうのは、
そう
めっちゃわかります。
で、あの、でも嫌で嫌で、体部統計出したら、顧問が男性の先生で、あの、お前辞めたら男ラークなのか追ってくれ、みたいな。
あ、そうなんすね。
そう、無理やり下ろされた。
なるほど。
だからきつかったね、高校の部活は、本当精神的に。
いや、霧島じゃないですか。
そうだそう、体育部でもあるんだよねって。
やめるってよってできなかったっていう。
そうだ、うん、やめれなかったよっていう。こんな話だといいんかな、前田さん。どうでしょう。
前田さん何部やったとかって言えるやつですか？
言えないやつあります。
全然言わなくてもいいですけど。
私なんか、中高、絶対部活入らなきゃいけない学校だったんで。
ああ、なるほど。
中学は私も水泳部だったんですよ。
ほうほうほう。
その理由が、その結構スポーツ校っぽかったんですけど、まあスポーツ校だったんで、その他の部活全部練習厳しいんですけど、水泳部が一番楽って聞いて、
はいはい、
で、そのさっき原口さんがおっしゃったように、その水泳って人と戦わなくていいから、一人で泳ぎ続ければいいから、うんうん、その理由で水泳部入ったんですよ、中学の時。で、もう試合にも一回も出ず、毎日毎日自分で泳ぎ続けるだけの日々を過ごしてたんですけど、中3の時に、まあ、うち中高一貫だったんですけど、はい、なんか、部活って、6人集まったら立ち上げれるっていう話を聞いて、
ほう
で、私なんか、同級生よりも1個上の先輩と仲良かったんですよ。
ほうほうほう。
で、先輩5人と私1人の6人でバドミントン部を立ち上げて、
おー。
で、バドミントン部入ったんですけど、まあ、案の定そんな、なんて言うんですか、同期で立ち上げた部活なんで、もうほぼお遊びのクラブで。バドミントン部って BC ってこう腕に刺繍したんですけど、はい、バカクラブって言われてました。そんな感じでした。
いやでも一番めっちゃ楽しそう。
いや楽しかったです。もういちご狩りとか行ってましたもん、遠征行って。
もうなんかちょっと大学のサークルみたいなノリ近いですね、なんかね。いいな、
うん。
そう。あの、目標が、その部活の、バドミントンで、はい、なんて言うんですか、あの、
玉？シャトル？
シャトル。シャトルを、こう、手で拾わずに、ラケットでこう、すくって拾うやつあるじゃないですか。
はいはい。
あれを、やれるようになるのが目標っていう、感じでしたね。
ゆるい！
すごい、ささやかな目標ですね。
ささやかな。あれさえできれば、なんかできるような感じ見えるんちゃうかっていう。
できるようになったんですか？
できるようにならなかったです。あれ意外と難しいんですよ
。結局それで中高一貫で最後までバドミントンやったんですか？
そうですね。だからもう試合とかも出ないんで、他の部活の試合を応援に行ってましたね、基本。だから応援来てくれって言われたら行ってましたね。応援部。
応援部ですね。本当
なんかあの、アルプススタンドの端の方に行きそうな話が。
そんな話なんですか？
あ、そう、うん、かな？ある、うんね。あるっすよ、そんな雰囲気が。
この4人の中で一番映画にしたら面白そうな部活っすよね。
いや、そうそうそう。
うん、イルフア系の話が。
確かに確かに。
リンダリンダリンダみたいにな、映画に
できる。そうそうそうそう。
ああ。
めっちゃいいなって思った。
そんないい。
なんでもない日常いいよねって感じの映画になりそうで。
いいなって思った今。
っていうか、あれですよ、K4 とかですよ。まあ、リンダリンダリンダだからっていうのもありますけど。
うん、
う
ん、
そうですね。
めっちゃ、両エピソードじゃないですか。まあまあ、そんな感じで、まあ何がしかの思惑を持って部活入ってたわけっすよね。
うん。
うん、まあ、その、ちょっと無理やり霧島の話戻しちゃいますけど、所属してたら安心できるから、まあ入ってるわけじゃないですか。で、大抵の高校生の部活なんて、それなんですよ。やりたいことが、だから選んでるわけじゃないんですよね。そこが本作の芯ですよ、芯。根っこですよ、やっぱり。
あ、だから、映画部の、部屋にこもってる子らかな？雑誌。秘宝ばっか読んでる、こもってる子らかな？
うん。だから、その、所属してるということと、それが好きであるということは、別であるんですよね。ただ、防御のために所属してるんですよね。
まあ、でも、僕たちも、その、ある程度、打算的に部活入ったとかいう話ありましたけど、けど、なんだかんだそういう、打算込みで入ったけれど、すごく、なんだかんだ頑張ったなとは思えるんですよね。
うんうんうん、
で、なんかそういうのって今回霧島でも出てたと思うんですよね、
うんうん。
別になんかこれで将来食ってこうって思ってる人とかはあんまいない。もちろんそういう人もいるかもしれないけど。あんまいないけど、ただ何かそこひたすら頑張ってるっていうことが何かとてもそれは尊いことなんじゃないかっていうところにちょっと繋がってくるんじゃないかなっていう。うん、最後映画部のことを野球部の幽霊部員の会話するところってそういうその辺の対比がすごく出てるところだと思うんですけど、うん、何にも頑張れないっていうところも確かに高校時代あったけれども、でそれも魅力ではあるんだけど、ただ頑張ってる人を見るととても自分がこう自分に対して引け目がどんどん出てきちゃうし、でも逆に映画部の子はあの幽霊部員と野球部のまあイケてる組の一人ですから、なんかすごく彼のことをすごく羨望な回し的なとこで見てたりっていう、なんかあの辺のこうなんか価値観の違いのこう交差するところみたいなのがすごく僕は改めて見てすごく良かったなって思ったんですよね。
うんうん、
確かに東でそうですね。
正弘、
うんうん。東で正弘の役は確かにあれはもう刺さりましたね。まさしく頑張らなかった自分っていうものを、なんて言うんでしょう、うん。なんかそうですね。本当に負い目を感じてる部分がすごくあるんだなって自分の中で今更気づかされるというか、何か頑張ればよかったなと思って、本当に。だから映画部が本当に羨ましいなって思いました。
うん、
やっぱ何かしらにひたむきに頑張ってるっていうのがやっぱそれはすごい尊いことなんだっていうのはすごく出てますよね。だって彼自身その映画監督として、じゃあ映画監督になりたいかっていうと別にそうじゃないみたいな感じな、無理だよって言ってたぐらいの子だったし、もちろんそこからなる可能性も全然あるけれど、うん、
エンディングテーマ、高橋優の日がまた昇るじゃないですか。
はい。
日がまた昇るの PV って見たことあります？
あ、ないです。
いや、ないです。
映画のシーン入ってなかったっけ、確か。
前田なんですよね。前田が出てくるんですよ。神木隆之介が。
うん。
うん。
あ、前田がね。
前田がね。
その、岩又昇の PV っていうのが、ピザの宅配のバイトをしてる前田が、高橋優が、岩又昇の PV の撮影をしてる現場にピザを届けて、でそれを見て、その PV をカメラで撮り始めるっていうのなんですよ。
うん、
で、それ、どう捉えるか、人によって違うかもしれないんですけど、僕はあれは前田は映画を撮るのをやめたんだなっていう風に見てるんですよね、あの PV のことは。だからそのピザの配達とか映画じゃないことで暮らしていこうとしてるんですけど、その現場を見てもう一度カメラを手に取ってるように見えるので、そこまではやっぱ映画のことは諦めてるんだと思ってるんですね。もしかしたらもうずっと映画を撮り続けてきて、さらにこっからもう一段上がっていくシーンとしてその PV が撮られてるのかもしれないんですけど、僕は基本的に諦めてると思ってるんですよ。で、僕この映画全体的に諦めの話だなと思ってて、なんていうか、本気でそれをやり遂げようとしてる人っていないんですよね。その続けようと思ってる人はいるんですよ。あの野球部のキャプテンとか、前田もそうなんですけど、それを通じて何者かになれるとは思ってないんですよね、みんな。
うん、
結構この霧島の話題上げるときに、野球部のキャプテンは尊いっていう風におっしゃる方すごく多くて、その意見わかるんですよ。だから、たとえ自分がその実力がないとしても、それでも最後まで夢を諦めないと。それこそが尊いことであるっていう理屈はわかるんですけど、なんかその、待ってるじゃないですか、ドラフトを。
うん、
そうですね、うん。
待ってたら来ないんですよね。で、前田だって映画監督になれると思ってないけど、映画と繋がれた気がすると。みんな基本的に諦めてる話だなと僕は思ってて、僕この映画に出てくる人、多分やりたいことをやり遂げれる人誰もいないと思ってるんですよ、この映画。
なんか、
めちゃめちゃシニカルに見てて。
急にめちゃめちゃ印象変わってきたじゃないですか、この映画の。
え、でもそういうやつやろ、あれは。 最後。
で、例えば、バドミントン部のミカとかだと、自分は才能がないと。で、うん、あれ、お姉さん亡くなってるんですよね、確か。スピンオフで、その、ミカのエピソードがあるらしくて、うん、お姉さん亡くなってて、お姉さんはバドミントンの才能があって、
うん、
で、あと、橋本愛演じるかすみもバドミントンの才能があると。で、なんでだろう、私はその才能ないけど、なんで負けるのにやってるんだろうね、とか言ってるんですけど、やっぱね、対戦する人は、そんなこと言わないと僕思うんですよね。だから凡人の嘆きの話なんですよ。その、なんか意志はないんですよね。なんとなくそこにいて、頑張ってはいると。ただ、その、執念みたいなものは伴わない話だなと思ってて、そこがすごく冷たいなと思ってるんですけど、ちょっとどう話をつなげたかったか見えなくなっちゃったんですけどね。どう？全然希望的な話としては捉えてなくて、まあうん、僕そこが刺さったっていうのがあって、正直、惰性でやってることっていっぱいあるというか、ちょっと綺麗に言葉できなくなってきちゃったんですけど、最終的にその惰性を全否定はしない話だなと思ってるんですよね。
うん、
その、なんとなくでやってても、それなりにやってて愛着を得たものと人生歩いていってもいいみたいなことも言ってくれてる映画だと思うんですけど、その、本気になってるシーンは一個もない映画だと僕は思ってて、だからこそ僕は身近に感じたなと思ってるんですよね。その、諦めるまでの話だなと思ってて。
そうですね。なんかそれがしかも、やっぱり多分大多数の人がそうだからっていうところだと思うんですよね、
う
ん、多分。
そうなんですよね。
なんか何か一途に情熱的に夢を叶える人っていうのはやっぱりごくわずかで、多くの人は何かしら諦めていったりとか、別の道とか、それともなんかちょっといろいろ回り道をしながらそういう道と歩んでいったりとかっていうのもありますけど、やっぱちょっとどっかにこう、惰性というか諦めっていうのがやっぱ入ってきてると思うんですよね。いろんな人の人生って。多分大半の人がそういう人生なんじゃないかなっていう気がするんですけど、だからこそやっぱり桐島部活やめるってよっていう作品がやっぱりその多くの人に刺さるところなんじゃないかなっていう、
うん、そうですね。だから後に残るのが何か意味があるとかじゃなくて、好きだからだけでいいじゃんと、その燃えるような強い意志とかじゃなくて、なんかささやかな好きな気持ちでいいじゃんっていうのが後に残る映画だなとも思ってるんですよね。そうじゃないと救いがなさすぎるんですよ。だから前田がゾンビ映画撮ってるのも、西島さんが吹奏楽頑張ってるのも、キャプテンが夜の公演で素振りしてるのも、あんまり何かにならないかもしんないけど、今頑張ってるよねっていう。で、その、世界一それがのことが好きじゃなくても、自分なりの大きさの好きっていう気持ちと一緒に生きていくのは別にいいことなんじゃないかなとも思って、なんか定感の下げにある救いみたいな話だなとも思ってて、前、アナザーラウンドの時にも話しましたけど、自意識が薄れて楽になったみたいな話してたじゃないですか。
はい。
はい。
ちょっとあれとも繋がる部分あるかなと思ってるんですけど、もう追いすがるようなものじゃなくて、なんとなく手元に残ったものが自分だってすごい大切みたいなものってあると思うんですよね。
うん。
なんかそれを探していくまでの話みたいな。また見つけてはないと思うんですよね、この映画の中の登場人物が。うん、ただ、その前田とか、西島さんとか、野球部のキャプテンとかは、それは探し始めていると思うんですよね。
うん、
今やってることが何かに繋がると思ってるけど、心の裏側に多分何もならないかなっても思ってると。でも、そういう試行錯誤みたいなのを繰り返していくことで、だんだん何か残っていくものはあると思うんですよね。ほんまに好きなもの。
うん、
なんかその意志とか意欲とか自意識が伴わずに、なんとなくずっと天の中に残って好きなものが残っていって、それは多分諦めの果てじゃないと見つからないものだったりすると思うんですけど、それって結構素敵なものなんじゃないかなっていう、諦めていく準備をしていく話かなって思ったりはしてるんです。うん。まあ、そういう。大したことない人間なりに何かこの映画にはそういう感じるとこあるなぁとは見るたび思いますね。
そっか。私むしろ前田とか超楽しそうでいいなぐらいに思ってましたからね。
いや、そうなんです。楽しいのがいいんですよ。楽しければそれでいいんですよ、きっと。ただその楽しいだけでいいじゃんって言い切るのって結構な諦めてないって言い切れないかなって思うんですよね。
なんか多分その前田の友達の一緒に映画部の、うん、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、おーまたって言ってくる子いるじゃないですか。
はい。
うん、
私感覚的にあの子が一番近いかなと思ってて。
なんかわかるな。なんかわかるな。
ちょっと、なんかバカにされてても気づかへんし、なんやろ。多分前田ほど映画を作りたいとか、映画が好きっていう意識がなく、なんかこう楽しいし、前田が友達で撮ってるから、みたいなぐらいのこう、なんて言うんですかね、感覚のポジションじゃないですか、うん、映画の中では。
うん、
だから逆に、なんて言うんだろう、何かを諦めるまでのスイッチというか、諦めるってその、諦めるってことは目指すってことじゃないですか、一度は。
そうですね。
うん。
目指さない側の人間もいるわけなんですよね。
うん、
何も。
うん。
最初から何も目指してない人間。
うん。
なんだなって思いました、自分が。でもなんか。
うん、そうですね。
うん。